おはようございます。たまに思う通りにいかないと、よく人間が私がどうして生まれたのでしょうかとか、どうして生きているのかなとか悩んでしまう人がいるんですけれども、その答えは私たちは、神様の愛の器、入れ物として作られているんですね。ですから人間は他の動物と違ってて、何かを拝みたいというような癖が入っているんですね。なぜ言うと、神様から何かもらって、そしてその力で生きるって、人間、動物の世界の中で人間だけがそれを持っているんですね。他の動物は礼拝しているのはあまり見たことないんです。猿さんも、あんまりそういうことをやらないんですけど、人間だけが、どっかの誰も住んでないような無宗教の何もないような島に置いたら、いずれ祈り出す、いずれなんか神様を作ってしまうんです。なぜ言うと、神様の愛の器として、入れ物として私たちが作られているんですね。そしてその自分で頑張ってなんかいいとこを見せるんではなくて、もう神様からもらって、そしてもらったものを分けるっていうようなために私たち人間が作られているんですね。ですから、その流れの中に生きてなかったら、虚しさがある、寂しさがある、物足りないような不満があるんですね。ですから、結構多くの人はこういう気持ちになっているのではないかなと思うのは、なんか私がなんかもう何にも変わってないじゃないかって、ね、一生懸命いろいろやってんだけど、なんか私の電車が止まってるような、他の人の電車がフューンって通ってるんだけど、私がなんか止まった、なんか2010年になったなんだったんやろうって、もうってこんな年になってしまってとか、そしてどうして私の電車が止まってるのって、ちょっと少しがそれに答えたいなと今日思ってるんですね。そしてそれを答えするには、一番大事なポイントは、神様から何かもらってそれを人に分けるんだったら、先週と同じように一番大事なものは、神様を信頼することなんですね。神様を信頼すると、神様からどんどんいいものが流れてきて、そしてそれを人に分けることができるんですけれども、水曜日の、テーマメッセージで12個のポイントあるんですけれども、私たちは一体どのように考えればいいのでしょうかっていうような、神様の考え方は何でしょうかっていうテーマで、来週でも終わるんですけれども、一つのポイントはこれです。私は神様を完全に信頼しています、心配する必要がありませんっていうような考え方、これが非常に大事なんですね。そしてその信頼を、神様を信頼してるっていう、どうやってそれがしっかりしたものを持っていくのか、ちょっと話したいと思うんですね。体強くなりたかったら、やり方は私は分かるんですね。そしてそれはウェイトトレーニングで、筋肉もりもりになりたかったら、ウェイトトレーニングをしないといけないんですね。そしてそれは毎日やると体が潰れます。ですから、1日ウェイトトレーニングして、次の日を休む、そして栄養をとって、それでまた次の日ウェイトトレーニングやって、それをずっとやっていくと、筋肉もりもりみたいな体ができると思いますけれども、じゃあ信頼もりもり、本当に私はもう完全に神様を信頼していますって、それが口先ではなくて本当にその通りなんだってなるには、じゃあどうやって自分の信頼の筋肉を強めるかっていうのを話したいと思います。そして第一は、神様を信頼しているって、もっともっと信頼できるようになかったなりたかったら、まず今何を信頼しているのかっていうのはじっくり考えた方がいいと思うんですね。今何を信頼しているのってね、クリスチャンは基本的に何を信頼してますかって聞いたら、考えないで、はい神様って言うんですけれども、実際は、何でしょうかって、 困難が入った時に、問題が入った時に、先に何を考えるのでしょうかって。ある人は、困った時に、神様を信頼するよりも自分の賢さで乗り越えようとする人が結構いるんじゃないかなと思う。どうしようどうしようこう、それで一生懸命考えて考えて考えて考えて考えて、その手を使うような人もいるんですね。だから口では神様信頼していますって言ってても、心の中では問題が入った時に祈るよりも、そうやって考えるんですね。よく私も迷った時、車で迷った時に一生懸命、ね、考えるんですね。考える、そしてまた地図をちょっとナビの前の時代なんですけれども、地図を出してきて、それを見て、そして私のワイフレイチェルが隣に座ってるんですけど、いつも言ってるのは、誰かに聞いたらっていう、誰かに聞いたらって、いやうーんって、大丈夫って、もうちょっとで分かるからって、そういうものあるんですね。ですから、ある人は信頼、神様信頼してるって言ってるんですけれども、本当のことを言うと、自分の賢さを信頼してるの。そして自分の賢さだけを信頼してしまうと、本当の小さな答えしか出てこないんですね。なぜ言うと、一人の人間理解しているもの、本当にちっけなものなんですよ。そして自分の知っている範囲で考えると、ひょっとしたら答えがここにあるんですけれども、自分の分かっている世界でぐるぐるぐるぐる考えているわけだから答えが来ない。なぜ言うと、自分のちっこい脳みそで理解しようとしているから。ですから、ぐるぐるぐるぐるぐるぐる同じ問題考えているんですね。そういう人もいるんじゃないかな。たまに私もそういうような方法を選ぶんですね。もう一つは、困った時に親か親戚か誰かにすぐに電話するっていうような人がいるんですね。ですから、神様信頼してますって言ってても、結局問題入った時にすぐ誰かに頼むっていうような人もいるんじゃないかなと思います。他の人は困った時に、保険を買ってしまう。そして、私が保険が悪いと思っていません。けれども、ある方はペットに保険かけてる、もうすべてのものに保険、何でも保険っていうような、もう何もかも保険っていうような、それだったら、保険の正しい動機は、なんていうんですか、責任を取ることなんですね。責任を取って、責任を、この年だったら責任を取ってやらないといけない。けれども、また別の方は、その責任を取らないといけないから保険を取るんじゃなくて、不安だから、信頼してないから、心配ばっかりしてるから、ですから次から次から保険を、もういろんな、普通はもう買わないような保険を買ったりするような人もいるんではないかなと思うんですね。ですから、皆様、どうでしょうか。自分のことを考えて、正直に何を信頼しているのでしょうか。ちょっと時間取って考えてみてください。ちょっと祈ります。天道様、私たちがよくあなたを信頼しますとか、信頼していますとか口で言ったりしてるんですけれども、本当私たちの心はどういう状態でしょうか。教えてください。多くの方が今日この朝ここに来た理由は成長したいから、ですので、本当に私たちが正確に自分のことを考えることができますように、どうぞ働いてください。OK。じゃあ今からちょっと御言葉を読みたいと思うんですけれども、今の時代、誰かが、そう、牧師になりたいなとか、宣教師になりたいなと 思うんだったら、このようなことが結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、まず進学校行かないといけないって考えてしまうんですね。そして進学行くにはお金を貯めないといけないっていう、そして親に頼んで、友達に頼んで進学校行けるようにお金をくださいとか祈ってますとか、そのような、そして今度お金を揃えてから、あ、これだったら1年間できるなという安心が入ってきて、そして今度進学の方に行くんですけれども、イエス・キリストの進学校が全然違う形なんですね。そしてそれをちょっと読みたいと思うんです。12人の生徒を選んだんですね、弟子を選んだんです。そして最初の授業として頼まれたのは、ちょっとメッセージを教えてあげて、このようなメッセージをみんな覚えてくださいというメッセージを与えたんですけれども、次にじゃあもうそのメッセージをそのまま覚えるだけではなくて、使ってみてくださいという頼みが入って、そしてマタイの10章の5節から10節、5節から10節読んでください。
イエスはこの12人を使わし、その時彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。サマリア人の町に入ってはいけません。イスラエルの家の滅びた羊のところに行きなさい。行って、天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を治し、死人を生き返らせ、雷病人を清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさい。胴巻きに金貨や銀貨や銅貨を入れてはいけません。旅行用の袋も二枚目の下着も靴も杖も持たずに行きなさい。働く者が食べ物を与えられるのは当然だからです。
第一、進学校のコースは、土台を、しっかりした土台を立てるためにもう完全に全部取って、そして信頼って、その土台がなかったら何もできないよっていうような感じで、ですからいろんな村に行きなさいって、そしてもうクレジットカードなし、もうテントなし、もう神様を信頼してやってみてくださいって。そしてこれがKBF でもジョリーパスタっていうグループあるんですけれども、その人たちはいつか牧師になるかなとか、いつか宣教師になるかなとか、KBF から出て行って何かしたいなという希望を持った方のためなんですけれども、ジョリーパスタをやりだした時に最初の訓練は500円のコインだけをあげて、そして遠い町に送ったんです。帰る方法なしで、そしていろんな面白いとか大変なことあったんですけれども、片道の切符あげて、そしてどっか遠いところに送ったんですね。一人の方は何やってあげてください。何さんはまた後で聞いてもいいんだけれども、あと渡辺さんたちそこにやってみたんですけれども、そうなってしまうとね、何が起きるっていうとね、祈り方が違うんですね。ね。このそういう冒険の前は余裕なんですね。天の父様、この食事を感謝しますとか。けどね、ワンコインで、どっか遠い、160キロ以上遠いとこに行きなさいってなってるからね。今度ね、祈りはね、必死なんですよ。天の父様。で、そして今度は、祈りが必死になってくるんだけれども、それだけではなくて、一瞬一瞬その瞬間に生きないといけないんです。なぜ言うと自分の助けどっから来るのかわからないっていう感じなんですね。それだけではなくて遠い町に行って、そしてそこで誰かの祝福になりなさいって頼んだんですね。 ただ行って、もう金がないという、そういうようなもんじゃなくて、そこ行ってどうにか誰かのために祈るか、誰かの祝福になるかとか、ですからね、それをやって、まあ、いろんなことあったんですけれども、もう祈り方が変わってくるんですね。本番なんですね。遊び感覚の祈りじゃなくて、真剣な必死な感覚なんですね。ですから本当に自分の信頼の筋肉を強めたかったら、どっか遠い町に行きなさい、500円玉だけで、まあ、その手もあるんですけれども、とにかくね、自分の力ではやっていけないような環境に入る、自分でやっていけないような仕事をボランティアする、そしてそれがただ大変なところに入るんではなくて、人の祝福のために入っていくっていうような、ですからそれは自信がないんだけれども、ボランティアして何かをやるとか、まあ、それは一つの手なんですけれども、またまあ、いろんな方法で、まあ、ルームシェアとか、それも一つのオプションだし、そしてこれもあるんですけれど、例えば子供を産むこととか、ね、子供が夫婦で子供なかったら、まあ、ある程度自分の力でやっていくけどね、子供が入ってくるとね、考えられないような訓練が、もう、そして子供捨てれないしね。ですからね、もう逃げ道がないような、神様信頼するしかないような、その方法もあるんですね。そしてもしこのインターネットでも聞いている人たちの中で、いや私たちが結婚してるんだけど子供はまだないんですって、養子縁組も考えてみてください。そしてそれがちょっとまだそこまでわからないと思ったら、季節里親っていうような方法もあるんです。私はそれをやってるんですけれども、1年に3回家庭を経験したことないような子どもたちを、自分の家に呼んで、そして育っていくってけれども、やっぱり与える心を持って、自分の力ではやっていけないっていうような行動に入るって、そうすると祈り方が変わってきます。なんか気楽に天の父様ってちょっとじゃなくてね、もう涙がぼわって、神様が助けてくれないと、そして今度は神様の力が感じる、ボーンって、もう自分ができないっていうような、もうそのようなものを経験することができるんですね。これがこの弟子たちをやってたんですね。何も持ってなくて、そしてただメッセージ自分の心の中に持ってるって、そして遠い村に行って、今度はもう物がないから人のために祈ったり、そういうことをやって、そして信頼の筋肉、そういうとこに入ると本当に神様はいるんだ、本当に助けてくれるんだっていうような体験になるんですね。でもう一つは、毎日、先週も、みんなに言ったんですけれども、自分の一日の中ではとにかく神様感謝っていうような心、どんなことあっても、感謝する。そしてこれバイブルスクールでも習っていることなんですけれども、今の時代の人間っていうのは、私も含めて、風をなんか木を動かしていると、私たちはすぐそれを見て、どうして風を動いているというと、まあ、いろんな原則があるから、そしてその、ね、熱い空気と冷たい空気がぶつかるって、こうなんかいろいろ説明ができるんですね。これ原則なんです。そして神様を立てたような原則なんですって、私たちが今の時代そうやって考えているんですけれども、イエス様の時代が違うんですね。イエス様の時代はね、直接何もかも神様がやってると思ってるんですね。風でも木でも何でも水が流れてる、それは神様 がやってくれてるって、その直接見てるんですね。直接神様をやってるんですねっていう、ね、神様はただなんか神様が離れたところにいてちょっと原則をそう立ててじゃあバイバイしたんじゃなくて、本当にどこでも神様がいるんだって、そしてその中に働いてるって。ですから私たちもどんなことあっても、あ、感謝っていうような、今本当に今生きていることも感謝やなって、今この食べ物があることは感謝だなと、先週私がインターネットでいろいろ写真を見てて、あのすごい写真見てしまったんですけれども、軍艦島ってご存知でしょうか。軍艦島って知っている方もいるんですけれども、長崎、の近くにある島なんですけれども、あのその島は、まあ、1974年まであの人間がそこで生きてたんですね。そして、50年前は人口が、5259人そこに住んでて、本当にちっちゃな、島なんですけれども、三菱を持ってた島なんですね。そしてそこであの石炭を取ってたんですね。そしてそこでは今日本どこ行ってもアパート、大きな13階建てのコンクリートのアパートはどこでもあるんですけれども、その島で日本で一番最初のアパートができたんです。コンクリートで高い建物で、けれども、74年であの石炭がもうなくなっちゃったんですね。ですから人間がそこにいる竜がなくなってしまって、そしてみんな出て行ったんですね。そして僕見た写真がなんかね寂しいような、寂しいような、気持ちになったんですけれども、誰かがキャメラマンがそのアパート、各アパートに入っていったんですね。そしてそこで、昔の漫画がパラパラパラパラパラパラパラパラって風に吹き飛ばされて、もうなんかね、あ、懐かしいっていうようなお弁当箱とか、もういろんなね、昭和の時代のものが散らばって置いてあったり、そして、まあ、僕はその写真次から見てたんだけれども、それ見てる時にこれを使ってた人っていうのは、使ってた時は全部終わるって想像つかなかったんだろうなって、ね、もうここに住んでてこの立派な日本では最初のアパートなんだけれどもって、それを本当に当たり前と思ってて、この暮らし方が当たり前と思ってて生きてたんだけれども、今見ると完全にもうゴーストタウンなんですね。お化け屋敷になってるんですね。ですから本当に私たちがこの瞬間の中に生きてて、与えられたものを感謝する、どんなことあっても、小さなことあっても感謝感謝だってね、もうわからない、この先5年先なのか10年先神戸がどうなるかわからない、この島はあっという間にもう本当ゴーストタウンになったんだけれども、今神様は私にこの服を与えてくれた、神様はこの帽子を与えてくれた、もう本当に感謝の心で生きるっていうのは大事なんですね。そうすると信頼の筋肉が強くなっていくの。なぜよ、直接気づいてるの。あ、神様支えてくれてる、神様支え、これも支えてくれて、ちゃんと、ですからどんどんその信頼っていう筋肉が強くなっていくんですね。もう一つの信頼強める方法っていうのは、まあ、新約にもあるんですけれども、それは私たちのお金の使い方なんですね。私たちのお金の使い方、これも大事なんですね。私がカウンセリングをやってるんですけれども、カウンセリングの基本的な誰か悩んでいるときに、こういう質問が大事ですよって、こういうようなものを質問すればその方がどういう人なのかすぐに分かりますよっていうような、そういうマニュアルがあるんですけれども、例えば夫婦喧嘩の場合は もう初めて会う方で入ってきたときに、できるだけ早くその方がお金をどのようにしているのかって、それでその絆とか、ですからある夫婦では、どうですか、お金はどうなってるんですかって聞いたら、そうですねって、私たちがこのようなお金を持ってるんですけれどもって、毎月このぐらい入ってきてこのように使ってるんですってすぐ言えるような人いるんですけれども、また別な夫婦はさっぱり私の主人を持ってるお金はわからないとか、もう完全にわかりませんって、私の主人が1000万持ってるのか5000円しか持ってないのかわかりませんっていうような、そしてそれを答えが入ってくるとね、信頼がわかるの。どこまでどうしても人間っていうのはね、お金に頼ってしまうんですよね。ですからそれが正直に話し合えないとか、そういうものがあると、やっぱりその信頼はどこまであるのかっていうこと、これカウンセリングの基本的なことなんですね。ですから一つ、皆様誰を信頼しているっていう分かる方法は、一番早く分かる方法は皆様のお金の使い方なんですね。どのようにしているのかって、それでボンってすぐひょっとしたらナンバーワンはゴルフの道具ですという人もいるかもしれません。お金によって自分が何を頼っているのか、信頼しているのかって、一番早く分かる方法、カウンセリングの世界では分かる方法はそれなんですね。ですから神様は、人間に伝えたのは、私を信頼したかったらこのようにしてくださいというような御言葉があちこち出てるんですね。旧約聖書だったらマラキの3章の6から12、
主である私は変わることがない。ヤコブの子らよ、あなた方は滅ぼし尽くされない。あなた方の先祖の時代からあなた方は私の掟を離れ、それを守らなかった。私のところに帰れ。そうすれば、私もあなた方のところに帰ろう。万軍の主は仰せられる。しかし、あなた方は、どのようにして私たちは帰ろうか、という。人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は、私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う。どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは10分の1と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられる。すべての国民はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる。
10節もう一度読んでくれますか。
10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。
試してって、やってみてって、 あなたを祝福したいんだけれども信頼してくれないとって、試してみて、かかってこいって、やってみてって、もうそう言ってるんですね、神様が。でこれがあの新約でも、新約の方があったかいんですけれども、ルカの6章の38、ルカの6章の38、
はい、与えなさい、そうすれば自分も与えられます。人々は計りをよくして押し付け、ゆすり入れ、あふれるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからです。
あのよく12月クリスマスあたりにいろんな人があの KBF 来たり、初めての方が来たりしてるんですけれども、よくこのような頼みが入ってくるんですね。そしてそれはあのあのすいません神父さん、なんか私のためになんか祝福の何か祈りしてくれませんかとか、そういうような頼みがあの入ったりするんですけれども、そして私があの何が欲しいんですかって聞いたら、結構正直にね、金持ちになりたいんですってで結構いるんですよ、それ。もう堂々と、なんか恵比寿さんみたいな、なんかね、金持ちになりたいんですって。そして僕は、どうしてって、そしていやどうしてっていうか、やっぱりいろんな欲しいものあるしとか、いやそれだったらちょっと祈りにくいなとか、ただ自分の満足、楽しみのため、こうしたらどうでしょうかって、お金がいっぱい入ってきたら、人に与えたりする、そしてなんかいろいろ考え、おーおーおお、いっぱい入ってたら人にあげるよ、いろって、そういう条件やって、お金がいっぱい入ってきたらね、まあ少しぐらいはあのね、あげるよっていうような、あのけれども事実はね、そういう人はね、もらってもあげないね、口で言っても、いやお金持ち、大金持ちになったらあげるよって言うんだけれども、本当はそうならないんですね。今は特に今日話したいのは、新聞で読んだんですけれども、現在日本では多くの人が大人なのに結局就職できなかった、そしてアルバイトしてるとか、そういう方が前は少ぬ、まあ、どっちかというと少ない方だったんだけれども、今はだんだんそのような人が、中心になるようなものになってきてるんじゃないかなと思うので、普通になってきてるんですね。そしてその方たちは例えば実家に住んでて、そして一生懸命バイトして、結局、10万円しか入らなかったとか、1ヶ月10万円とか、そしてその人たちがもう、なんかこれいつ終わるんやろうって、もうね、10万円そしてもう一生懸命10万円と携帯どうやって払えばいいんかっていうような生き方で、そして結構今はマックドで24時間のマックドでそこで泊まったり、100円コーヒーを買って、そして一晩中そこでガーって、あとはそういう何ですか、インターネットカフェでそれが自分の家のように使っている人がどんどんどんどん増えていってるんですね。そして今ちょっと例として出したいんだけれども、もし私が、1ヶ月10万円しかない、一生懸命アルバイトしてて10万円しかない、そしてこれがずっとやってるんだけれども何も変わらない、どっちかというとピンチな時にまた人から借りたとか、また親から借りたとか、またけどだから借金が少しずつ高まっていってて、けれども自分は事実は10万円しかないっていうような生き方だったら、私がどうしますかってちょっと簡単に説明したいと思います。 まず、10万円だったら僕だったらちょっと計算してみたけれども、まずやっていけない、やっていけないんだよね、10万円で。けれどもどうしてもそうなるんだったら、私がこのような作戦、このような方法が使うと思います。そしてそれはもう第一は10万円やっと入ってきた時に、1割神様にあげる、そしてその理由はそれをやると今のマラキの原則のスイッチオンになるの、キッて。ですから今度は考えられないような助けが入る可能性がある。それしてなかったらね、可能性もないんですよ。もう一生10万円でわーってやるしかないんですけれども、神様の力を借りたかったら信頼してるよっていう行動を見せないといけない。そうするとありえないようなおいしい話が入ってきて、もう信じられないわっていうような証になるような仕事が入ったとか、もうありえないような方法でお金が入ってきたとか、ありえない形で、大学に行けるようになったとか、そういうようなチャンスっていうのは信頼を見せている人たちのためなんです。ですから、10万円しかないのにそれが1万円をあげるって、それやったら無理やと思う人は、じゃあ一生コツコツ10万円で苦しんでいくんじゃないかなと思います。神様の力が欲しかったら信頼してるよっていう行動を見せないといけない。そしてマリキ読んだように、じゃあまず第一、1万円パンってあげて、神様にあげて、次は多分4万円ぐらいはアパートと、ワンルーム借りて電気代とかそういうのどうにか、もう4万円で抑えて探せばそういうところあるんですね。トイレは廊下の奥のところにあるとか、そういうようなところもあるんだけれども、一応そういうところが今でもあります。ですからそれを選びますけれども、惨めな気持ちにはなりません。なぜ言うと、私が素晴らしい秘訣持ってる、神様信頼してる、なんか来るぞ、そういうなんか助けが入るぞっていうようなワクワクした気持ちでそういうところに入っていく。そして次は残り5万円ですね。ですから5万円計算してみると30日間だから1600円、1日1600円か、何ができるか、1600円で。そして今度はね、何ができるかっていうのは、1600円で誰、自分を生きな、人を祝福しながら1600円よ。自分だけの1600円じゃなくて、人を祝福しながら1600円。それやったら何ができるかなって。そうだね、一つは友達を誘って、もうあの人励ましがいるからちょっと待って、ラーメン78円、1人分、2人分は、だからそれやったら200円もいかないなって、そして帰った時のお土産として何が分けられるかなって、まだ持ってるP1000のパックだから、それを帰りにどうぞこれを食べて、帰ってから食べてくださいってできるし。ですから今度は1600円でどうやって生きるけど、その生き方っていうのは祝福の生き方なんですね。どうやって人の祝福になれるかってね。そしてお金ないときは何を送れるっていうと、弟子と同じように手を置いて人のために乗ることなんですね。それができる、そうやって与える、あとは与える方法は人の話を聞いてあげることなんですね。別にそれはお金がかからない。ですから人、そういうことあったんかとか、辛かったやなとか、人の話を聞いてあげるとか、そういうようなことをやって、あとは、携帯っていうのは今でもあるんですけれども、プリペイド携帯っていうのは、うまく使えば、まだ動けると思うんですね。それだけで、でそうやって計算していく、いろんな、けれども そうやって生きると 10% 神様にあげた。そしてそれだけじゃなくて、その上に神様にあげたり、人にあげたり、自分ちょっとでも余分なものあったらあげたり、そうするとね、もう神様の恵みのスイッチオンですよ。絶対もう保証されています。私たちがそれを読んだんです ね。ですから、まずそして今度はそういうことをやってたらね、大胆に祈る権利がある。神様って、自転車くださいって、もう足で歩くの疲れましたって、自転車お願いします。そしてすいません、ちょっと僕引っ越しするんですけど、この自転車いらないわって、うっしゅって っていうような、やったーっていうような感じで、自転車もらったって。そしてもう自転車がもらって、これ超えてて、これもちょっとねとか、もうこの辺に行けるけど30キロ50キロもあの人のために乗りたいんだけれども、あの人はねもう大阪までおろちって、もう天の父様、次はホンダカブ 50cc ってそしてね、そうやってもうワクワクした、生きているような、お金がないけれども祝福たっぷりっていうような、人生、ひょっとしたらこの中にはそういう人がいるんじゃないかなと思うんですね。けどそんなって思ってる人もいるかもしれないんだけど、それしかないですよ。これしなかったら何もならない。これが保証されている神様の約束なんです。そしてこれをやればね、お金がなくてもね、いろんな楽しいことが出てきますよ。いろんなもうありえないような導きとか、もう面白いようなものが出てきますよ。私このメッセージの準備のためにこれです。3週間目なんですけれども、僕は1日800円で生きてるんです。面白いよ。1日800円で何ができるかって、それで今やってきてるんだけれどね、この3週間はね、本当になんかありえないような導きとかもらいもんとか経験してるんですね。けれどもこれをやらないでください。それは暗い顔して、いや私が1日1000円で生きようとしてるんですけど、今日は食べ物がなくてとか、そういうような惨めなようなものは、また別な話なんですね。別なことなんですね。祝福の心で、感謝の心であるものを分けるっていうようなね、この間面白かったんですけど、僕はもう全部使ってしまって、そして自分の財布に、もうそれ800円しか入ってなくて、それがどんどん削られてきて、でクノールスープのコーンのパックがね見つかったんよ。ですからね、やったーと思ってね、それ感謝しますって言って、そしてそれを作って、あやったと思ったら、誰か入ってきたんだよね、あの瞬間に。でのことそしてね、いい匂いやなとかなんか言ってきてね、そしてね最初できんかった。ちょっとこう思ったり思ったり、どうしようと思って、そしてさやかにちょっと飲むって、さやかがどこまで飲むやろと思ったけど、さやかがちょっとこうって乗って、そしてそのもう一人の方がそこにね、もういい匂いやなとかであって、そしてとうとうね、もうコップ出してきて半分分けてあげたんだよね。そしてね、あげた後にね、いろんな祝福が入ったんですよ。もう いろんなとこから入ってきてね、財布がいろいろね、コインじゃなくて紙みたいなものが入ってきたんですよ。はい、ですから神様は、私たちがお金があってもお金がなくても感謝して生きてほしいんです。満足して生きてほしいんですね。僕の大学の時代はこのような方がいたんですけれども、同級生でこの方は本当に服がボロボロ、今ねボロボロ服ファッションになってるんだけど、あの時代は違ってたんですよ。あの時代ボロボロ服は貧乏の人の服だったんですけれども、もうボロボロの服で、そして食べ物もね、私たち食堂行ってる時に興味なさそうな感じで、あーってっていう感じで、そして満足の顔をしてたんですね。そしてこの人面白いなと思って、何もないのにって。けど彼は何があったっていうと、ギター基地会だったんです。ギターがあれば音楽弾けたら、あ、もう満足って、私の人生っていう感じで、ですから彼はもう朝から晩まで どこでもね、もう大学のキャンパスのどこでもね、ピヨンピヨンピヨンって やってるんですね。それがあれば満足っていうような感じで、そしてこれも見たんですね。弾いてる時にバリーンって弦が一個飛んでいっちゃったんですね。僕の場合だったらね、それでもうやめる、ああ弦切れたってで店に行って、彼はね、5弦で何ができるやろうかって引き出してるんだよな。もうそれで何ができるんかなと思って。そういうような、彼の場合は、もうちょっとマニアックやけど、ギター、音楽できたらそれだけでいいっていうような、人だったんですね。で、それがすごいバランス的におかしいし、良くないんだけど、学べるものがあるんじゃないかなって。パウロがね、この聖書の中のパウロがこれを言ってたんですね。イエス・キリストあれば、それだけでいい。それだけでいいって。ですから、貧乏で生きる。それでも私は満足。ものあれば、それでも満足。なぜ言うと、イエス・キリストがいるから、その関係、その愛の関係、それだけあればいいって。これが本当に成長した。クリスチャンなんだなって、僕もなりたいな、そのようなもので、ですから揺れない、ものがあってもなくても揺れない、もうとにかく神様は私と一緒にいてくださってるからって、それが本当に成長した信頼しているような方なんだなって、僕はその方向に行きたいと思うんですね。そうすればね、2011年何があっても、日本がの政府が倒産しても、何かその貧しさの中で私が恵まれるよって、なんかいいものが入ってくるよって、私がそしてそれを人に分けるよっていうような素晴らしい人生を経験することができると思います。皆様どうでしょうか。自分の人生が止まってしまったような感覚でしょうか。なかなか進まないような気持ちでしょうか。それだったら信頼を強める季節だと思います。神様に信頼する季節だと思います。祈りましょう。天父様、よく私たちが、あなたを信頼しますと言いながら、裏では別行動、裏ではいろんなものを頼ったり、自分の知恵とかいろんなものを頼ったりしてて、そして本当のことを言うと、もう本当に初心者のようなちょっとしか信頼を持ってないという場合がありますので、どうぞ私たちの信頼の筋肉をこれから強めてください。あなたの御言葉が、約束があります。試してっていうような、ものがありますので、本当に私たちが、祝福があっても、経済的に恵まれてても、恵まれなくても、感謝の心で、そして与える方になってきますように、どうぞ勇気を与えてください。そして 弟子たちみたいにもう何もなくても神様を信じて、そしてあなたの力、あなたの恵みがその中で体験することができる、そしてそれが私たちの普通の行動になっていきますように、どうぞ私たちの心の中に働いてください。お願いします。本当に感謝します。この部屋、灯油ヒーターが動いている、それだけではなくて、去年は大きな声で叫んだりしてたんだけれども、今年はヒーターがおとなしく、あったかくしてくれて本当に心から感謝します。私たちも友達ももうみんなと一緒にここに礼拝することが本当に感謝です。ありがとう。この場所も私たちが借りることができて、そして今月これが使えることができることを本当に心から感謝します。一瞬一瞬あなたを頼りながら生きるって、これからそれができますように働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。